ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシア政府はトルキア大統領から感謝状を授与された。第42回 ASEAN サミットのすべてのインフラは5月初旬に完成予定。最初のニュースです。インドネシア政府はトルコのリエプタイプ・エルドアン大統領から地震後の救助活動に対して感謝状を授与されました。優れた功名である賞はトルコ政府によって与えられる最高の賞です。この賞は2023年4月24日と25日にトルコで90人の外国の代表者が出席した公式イベント、最後位のコロ勲章授賞式で授与されました。木曜日の在安からのインドネシア大使館からの書面声明によると、トルコの地震に対応してインドネシア政府はサラチームと緊急医療チームを派遣し、野戦病院を設置し、59号の食料のコンテナを含む人道支援を派遣し、およびインドネシア空軍のヘラクレス C130 緊急物資を輸送、1ヶ月以上配備しました。インドネシアにとってトルキエの人道支援ミッションは史上最大のものです。インドネシアとは別に、この賞は2023年2月6日にカフラマンマラスとハタイ地域での捜索救助任務と地震後の人道任務を支援した後の国々にも授与されました。インドネシアのバスケハディムリオの国境事業国民住宅大ゼマ第42回 ASEAN サミットを支えるすべてのインフラが5月初旬に完成することを保証します。第42回 ASEAN サミットは2023年5月9日から11日にかけて東ヌサタンガラ州のラバンバ城とタナモリで開催される予定です。バスキー大勢は4月27日木曜日にプレス声明でラバンバ城とタナモリの両方での全ての建設作業は再利用の方法と品質で実施するよう指示しました。また全ての作業が丁寧かつ清潔に行われ、アセンサミットの会場とアクセス道路の連をすべてのエリアで美しさと緑に注意を払います。リア州政府はインドネシア外務省と調整した後、スーダンの首都ハルツームでの紛争の影響を受けて避難していった128人のリア州の学生と住民の撤退を直ちに予定しました。リア州連絡局長リド・アリアンシャ氏は4月27日、木曜日にバカンバルでアンタラ通信社が受け取ったリリースで、リア州の学生と住民のグループが今日木曜日にジャカルタに向けて出発するという情報を受け取りました。リアの学生コーディネーターであるシャリフィラヤトロ氏は、リアの住民は99人の男性と1人の幼児を含む29人の女性で構成されていると語りました。避難プロセスのためにインドネシア国民は在ハルツームのインドネシア大使館によって2つの飛行グループに分けられました。最初の飛行グループは75人のリア州住民で構成されています。2番目の飛行グループは現在サワキン地域のポースーダンにいる53人のリア住民で構成され、2つの出発グループに分かれてジダへ飛行します。ウクライナのウォルディミル・ゼレンスキー大統領はウクライナ危機の外交的 解決を模索する中国の努力を歓迎しました。4月26日水曜日のゼレンスキー大統領と中国の習近平国家主席との電話会談の結果を引用した中国外務省の声明によると、ゼレンスキー大統領はまた中国が自国に提供した人道支援に感謝の意を表しました。ゼレンスキー大統領は中国は1年以上続いたウクライナとロシアの紛争で平和を回復する上で重要な役割を果たしたと述べました。ゼレンスキー大統領は習近平国家主席のリーダーシップの使用、中国は様々な課題を成功に克服し、前進していくと述べました。ウクライナ側は一つの中国を承認することを約束し、中国との二国間関係を強化することを望んでいます。世界保健機関はスーダンでの停戦合意を歓迎し、紛争当事者に停戦の完全に尊重するよう促しました。世界保健機関事務局長のテドロス・ゲブレイエス氏は4月26日水曜日記者会見で、ハルツームとその周辺でのスーダン軍と準軍事的迅速支援部隊との間の戦闘中に起こった暴力は保健部門に非常に有害であると述べました。テドロス氏は有効食料や水へのアクセスの欠如、ワクチン接種などの基本的な医療サービスの中断により、さらに多くの死者が出るだろうと予測しました。テドロス氏は首都ハルツームでは医療施設の 61% が閉鎖され、16% しか正常に運営できなかったことが記録されていると付け加えました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はアセアンのアメリカドル依存を減らすことについてお伝えします。脱ドル化というドルへの依存を減らす取り組みは、最近再び話題になり始めています。多くの国がドルへの依存を減らそうとしています。中国とブラジルは脱ドル化の措置を講じています。3月下旬、両国はアメリカドルの使用をやめ、自国通貨である人民元とレアルに切り替えることに合意しました。 中国とブラジルのほか BRICS の盟国であるブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの5カ国も州債貿易のためにアメリカドルを離脱する準備を進めています。アセアン加盟国もアメリカドルへの依存度を減らす努力をしています。実際インドネシア、マレーシア、タイのアセアン3カ国は5年ほど前から脱ドル化の動きを見せています。2017年末、3カ国は現地通貨または現地通貨決済を使用して2国間の貿易取引を決済するための共同協定に署名しました。アメリカドルへの依存を減らすことは現地通貨取引または LCT スキームでも行われます。インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、フィリピンのアセアン5カ国は2022年11月以降、国境を越えた決済取引に関する協力協定を締結しています。現実化を使用した国境を越えた支払いの使用は、多くの場合、現実化取引スキームと呼ばれます。2023年3月31日にバリ島のウサドアで開催された財務大臣とアセアン中央銀行総裁の会議で、国境を越えた決済取引に関する協力は現地通貨を使用することが合意されました。ASEAN地域での現地通貨の使用を増やす必要があります。国境を越えた貿易と投資を促進するだけでなく、地域経済への快適ショックを和らげます。しかし現在のところ ASEAN地域における現地通貨の使用はまだ比較的少ないです。これは現地通貨との商法交取引がビジネスマンにとって必須または必要ではないために発生します。したがって実際には全てのビジネス関係者または輸出業者が全ての貿易取引に RCS と接近することを厭わないわけではないことは驚くべきことでありません。全てのビジネス関係者または輸出業者が全ての貿易取引で RCS を実装することを望んでいるわけではないことは驚くべきことではありません。彼らにとってアメリカドルとの取引がまだ利益を上げている限り、現地通貨は使用されません。その結果 RCS 協力の利点は比較的小さく、それほど重要ではありません。今後 RCS 協力に加入する ASEAN 各国政府はビジネスマンに RCS の実施を促すためのインセンティブを考える必要があり、したがってアメリカドルへの依存を減らすことができます。これでコメントを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1923年4月28日ウェンブリースタジアムで初めて FA カップ決勝が開催されたことから始めます。 1923FA カップ決勝は1923年4月28日にロンドンのウェンブリースタジアムで開催されたボルトン・ワンダラーズとウェストハム・ユナイテッドのサッカーの試合でした。FA カップとして知られている1923年のフットボールアソシエーションチャレンジカップ決勝はウェンブリースタジアムで行われた最初のサッカーの試合でした。試合が始まる前にスタジアムの外にいた約10万人の観客が街灯を襲撃し、バリアを壊して競技場に飛び出しました。その結果、12万何千人を収容できるはずのスタジアムに約25万人が詰めかけました。その日の決定的なイメージとなった明るい色の馬に乗った警官を含む騎馬経験がピッチから群衆を一掃し、試合が行われるようにするために連れて来られなければなりませんでした。新しい試合は設定次回の45分後に開始しました。ジョージ5世国王は優勝チーム、つまりウェストハムユナイテッドに2対0で勝利した。ボルトン・ワンダラーズにトロフィーを授与するために出席しました。この試合はホワイトホースファイナルと呼ばれることが多く、新しいウェンブリースタジアムにホワイトホースバーシーが建設されたことを記念しています。次に1945年4月、ベニト・ムソリニが処刑されたことについてです。ベニト・アムリクレ、アンドレア・ムソリニ氏はイタリアの政治家であり、国民ファシスト党の党首です。彼はニードチェとして知られており、ファシズムの創始者でした。彼の生涯は1945年にファシストイタリアが敗北した直後に訪れました。彼はガルフレンドのクララ・ペタチーと3人の忠実な支持者と共に、メセグラのジュリノの村でイタリアのレジスタンスによって捕らえられ、射殺されました。処刑は現地時間午後4時頃に行われました。ムソリニとペタチーの遺体はピラノに運ばれ、ミラノ収容鉄路駅近くのロレット広場に降ろされました。彼らの体は逆さまに吊るされ、一般に公開されました。公衆刑に処される前に、クララの遺体は路上に置かれ、ムソリニ氏と彼のファシスト党の行動に腹を立てた人々によって石で撃たれ、蹴られました。すぐに4月28日、国歌歌の日についてです。インドネシアは毎年4月28日に国歌歌の日を記念します。国歌歌の日は、歌を通して自由の闘志の精神に火をつけるのを助けた詩人への感謝の形として記念されます。国歌歌の日の歴史は、インドネシア文学の世界に大きな影響を与えたインドネシアの詩人、つまり1949年4月28日に亡くなったハイレ・アンワル氏の姿と密接に関係しています。4月28日を国歌歌の日として知っては、1969年8月12日の教育文化大臣令で規定されています。これで今日の歴史を終わります。
Mataku Rasa hatiku Dengar pintaku Untuk memilikimu Walau dunia Harus berubah Namun cintaku tetapkan sama.
Takkan ada yang bisa menggantikan dirimu, telah ku relakan hidup untukmu.
Ku mencinta tetap begitu, apapun terjadi.
Oh, dirimu diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Oh, cintaku sejati.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは2023年の ASEAN 議長国を通じて、ナスドル化の原動力になることができることについてお伝えします。インドネシア企業家協会またはアピンドは、インドネシアが地域的な状況で、2023年の ASEAN 議長国を通じて、ナスドル化運動の原動力になることができると評価しています。インドネシアの戦略的地位は、すべての ASEAN 加盟国に経済的利益をもたらすことができる地域協定を結ぶ機会です。 彼は4月26日水曜日アンダラス・シュン・シャーが受け取った公式声明で、アピンド経済政策分析委員会の委員長であるアジブ・ハムダニ氏が語ったものです。アジブ氏は貿易関係国とのまで展開できる様々な脱ドル化政策はインドネシア経済に少なくとも3つのプラスの影響を与えると説明しました。まず、クリス・シーです。これは貿易取引が2国間で発生した場合、その取引で問題の通貨を直接使用できるためです。第二に、インドネシアは国際取引において多数の通貨多様化が行われているため、世界的な金融危機の脅威から比較的保護されます。第三に、特にアメリカドルに関しては、インドネシアの国際収支と財政健全性の向上がより減価し安定します。インドネシアの国際収支と財政の完全性が向上します。これは特にアメリカドルがより下落し安定している場合に顕著です。脱ドル化とは貿易やその他の商品に使用される通貨としてアメリカドルを置き換えるプロセスです。これはアメリカドルに対する現地通貨の為替レートを引き上げる政府の政策の一環です。アジブ氏によると、脱ドル化の動きと政策は、同じ経済的思考を持つ先進国によって、取り上げられる世界的な現象にもなっています。例えば、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカに構成される BRICS グループは、国家間の取引でアメリカドルの使用削減しようとしています。アジブ氏はまた国内総生産が約75億ドルの中国は世界の経済の原動力になる可能性があると述べました。もちろん世界的な経済収束を引き起こす可能性のあるロシアと相まって政治的及び経済的状況に大きな影響を与えるでしょう。実際彼によるとインドは14億人を超える人口を抱える世界第2くらいの人口に需要があるため波外れた経済的可能性も秘めています。以前、インドネシア中央銀行のベルワル事業総裁は、脱ドル化に関して、インドネシア共和国のスリムリアニ財務大臣と同様の見解を表明しました。ベルワル事業総裁は、インドネシアが通貨の使用の多様化を開始したと述べました。例えば、現地通貨取引の協力メカニズムです。これで、インドネシア国を終わります。
Hadirkan Sri Wedari Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パーソナーインドネシアです。今日は西ジャワ州のカノマン宮殿のグラブクシャワーの伝統をご紹介します。西ジャワ州のチルボンにあるカノマン宮殿では、毎年グラブクシャワーの伝統が行われます。カノマン宮殿のグラブクシャワーは、通常イードルフィトリ祭日の7日後またはシャワル8日後に開催されます。このイベントはスルタンカノーマン12世ラジャモハマドエメルディン王子を代表するチルボンのカノーマン宮殿の知事パテラジャモハマドコディラン王子が議長を務めます。カディラン知事によるとシャワルの伝統は神の贈り物に対するイスラム教徒への感謝の形です。ジョクジャカルタのグラブクシャワルの行列の代名詞であるソロとは異なり、農産物で満たされた山々を巡っていただきます。チェルボンのグラブクシャワルはチェルボン地域の先祖代々の墓への巡礼を行うことによって行われます。このイベントはインドネシアの様々な地域から北カノマン宮殿の大家族が祖先が埋葬されている千本山の頂上に登った時に行われます。頂上にたどり着く前に彼らはラワンピトゥまたは特定の儀式の間だけ開かれる7つのドアを押すかする必要があります。その後宮殿の家族はタフリランというチルボン市の創設者であるシャコラブアナ王子またはムバクセルボンのために一緒に祈ります。彼らはまたチルボン市からイスラム教を広めた人物であるシェフ・シャリフ・ヒラヤトゥロまたはスナン・グルムジャティとそこに埋葬された彼の親戚のためにも祈ります。カノマン宮殿のグラブクシャワルの伝統が開催された時地元住民は非常に熱心にその場所に来てイベントを盛り上げるために参加します。特にソラク行列という王室によるコイン投げの行列です。人々はこのソラクから得たコインが祝福をもたらすと信じています。カノマン宮殿のグラブクシャワルのテントは今日でも保存されています。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。Harapan rembulan menahi semalam.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
皆さん、ワルナ・ワニです。今日は ITS は環境に優しい住宅コンセプトを設計することについてお伝えします。パラミック号の時代における新たな課題の2つは、現行で住みやすい投資をどのように作るかです。これに応えて、札幌ノフェンバル工科大学の学生はスマートエコストラメントに基づいて、カフェルジェキューパンミックの後、ソロバイオのクルンチョウェ、両親村で再生コンセプトを設計しました。チームリーダーの大木茶屋サプトラシーは、コンセプトは環境変質に配慮した住宅のレイアウト設計だと語りました。問題の環境の質には、水、土壌、空気の質が含まれます。このコンセプトはガラティルタ・アプサラと呼ばれる住宅地です。ガラティルタ・アプサラはソラバヤのブラック地区にあるクルンチョベキョ村の入植地を管理し、健康で生活したライフスタイルを実現することを目標としています。オキシンによると、ガラティルタ・アプサラエリアのコンセプトはグリーンビルディング、グリーンホルテ、集落周辺のオープンスペースおよび地域コミュニティ活動をサポートできる、その他の施設などのグリーンビルディングを提供することです。さらに彼は、生成された排水が環境を汚染しないように、統合されたゴミ廃棄場の設計と集中型の共同排水処理プラントがあると説明しました。 さらに彼はこの地域の過密問題を克服するためのオプションとして垂直住宅設計があると述べました。垂直住宅はフニカアプサラと呼ばれる利用可能で適切な様々な設備とユーティリティを提供します。クルンチョウェクは海の沿岸地域です。したがって海水から供給されるエネルギーの管理を最適化して海の照明として供給される電気エネルギーに変換できます。このデザインは独自の成果を上げています。つまり昨年3月にガジャマラ大学建築計画学部が主催したガジャマラシティフェスティバル 11.0 イベントのシティデザインコンテストで第1位を獲得しました。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
larut malam yang baru berlalu, biarkan saja kau terlalu lama berjalan, lelah dan tak tertawa. Di dalam hati mencari alasan terpercaya, mungkin tahun ini lebih baik dari yang sebelumnya. Berhentilah berharap, dia datang memelukku lalu tinggalkan. Sekarang hari berjalan begitu cepat, tak bisa lagi mengingat apa yang terjadi. Semua yang datang lalu pergi hanya menitipkan cerita tentang duka, dan tak ada lagi yang bisa mengerti. Oh, entah kau sekarang katakan semua tentang apa yang harus kau katakan. Yeah, masih ada ruang untuk titipkan senyuman. Katakanlah padaku cerita-ceritamu. Begitu dalam, ceritakan apa sajalah, akan ku dengarkan. Pasti kita ciptakan sebuah senyuman dari semua yang pernah penuh kesenangan.
Voice of Indonesia.
Pastikan pastikan setiap maknanya, pastikan satu dalam jiwa, meski tidak bersama. Melangkah maju tidak harus bersama.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the
world。 リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はなんとスラブシのポップ音楽タナウォリオという曲を紹介します。この歌は南東スラブ市州ブタン島のバオバオ市のサブ地区であるウォーリオ地域の豊かな自然について語っています。この歌はまた輝かしい未来のためにウォーリオ地域の可能性を発展させたいという希望を示しています。それでは南東スラブ市の歌、タナウォリオです。どうぞお楽しみください。
Bye.
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。